熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。Hello everyone, how are you?時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治と
土井のり子の2人でお送りします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあね、まあね、だってあの昨日一昨日かな、
はい、
豊橋 L チケットがね、
はいはい、
なんか発売されて、
はい、
中澤塾と英語スクールアニーとね、
うん、
アニーインターシャスクール、なんか参加させてもらってるんですけど、
はい、
これがね、すごい問い合わせがね、
うん、
塾生の方とか今習われてる方、
はい、
からまあ本当にたくさんいただきまして、
どんな問い合わせですか。
いや、使えるのかとか、どこでお支払いにいいのかみたいな話で、
ああ、もうそもそものそのチケット自体の、
はい、
質問、
そう、
その中澤塾に絡めてじゃなく、
そう、あ、まあまあ、絡めてですよ。うちのどこで払っていいのっていう、
あ、
月謝とかあるじゃないですか、
はいはいはい、
で、ね、一応講習会と、
はい、
初期の入会8、9かな、の入会の方とは、実はなんと9月、10月、11月の月謝にも適用しますっていうことで、なので、いや、相当皆さん買ってたみたいですね。
ってことですよね、
はい、売り切れてたとか言ってました。武勇伝いっぱい聞きました。
すごい、はい、でも確かにお月謝に使えるなら買う。
あんまりないですよね。あんまりない
みたいな。あんまり初めて聞きましたよ、そういう使い方。
だから結構先のところまでおしゃれいただいたりするんで、
はい、
結構てんやわんやで、間違えてもいけないし、
ね、そうそうですね、
はい、やっぱり正確にやらなきゃいけないし、やっぱりちょっと初めてだったので、
はい、
そんなに皆さんね、あ、そう今ちょうど見ていただいてますけど、
ホームページは見ましたけど、
いや、ちょうど皆さんがそんなにチケット買われてるとかいう認識があまりなかったので、
はい、
初めてなんでね、
はい、
ちょっと問い合わせの多さに従業員一同、まあ、施工士一同戸惑うみたいな、中澤先生ちょっとびっくりみたいな感じでした。
本当ですよ。あ、これ別に一人で、
はい、
何つづり使って、
別にうちは構いませんので。
あ、そうなんですね、
はい、はい、なのでびっくりでした。
しかもなんか今キャンペーンもやってる。
キャンペーンもやってます。
これ言ってもいいんですか。
あ、全然言ってもいいですよ。
なんかすごいキャンペーン見つけちゃったんですけど、
はい、
花丸、情報誌のね、
うん、
フリーペーパー、
はい、
花丸を見たよと言っていただくと、うん、入会金1万円が0円になる、
うん、そうなんです。
はっみたいな、なんで先生それ言わないんですかっていう。
あ、まあまあ、L チケットの塾内生の方とかね、スクール生の方の印象が強すぎて、キャンペーン飛んでました。
飛んでましたか。
はい、まあまあ、ただ一応こう同時進行でいろんなキャンペーンやってて、
防
護キャンペーンというか 55% オフキャンペーンも成功なので、どっちがいいかっていうのをちょっと取ってみないと分かんないんです
よ。あ、なるほどなるほど。
計算してみないといけないっていうね。
うん、
はい、なのでちょっとキャンペーンと、まあ、そのチケットと、皆さん買われましたかね。すごいたくさん買ってる人多いみたいですけど、
ね、
もう売り切れたんですよね。売り切れ気味なんですよね。
そうなんですか。私まだ買ってないんですけど。
だからもうどこ行ってもないって。僕
は郵便局で買えるんですよね。
そういう報告しか受けてませんので。
わお、
お母さん方からいろいろこうね、どこの郵便局で買ったっていう。
あ、なるほどね。その穴場じゃないですけど、はい、まだ在庫持ってる
伝説をたくさん聞きまして、
はい、
なのでなんか妙な盛り上がりを見せておりますが。
本当ですね。
まあでもね、地域はこうやって皆さんでね、
はい、
こう何か動いたりとか、まあするのは非常にいいかなということもありますので、
はい、
まあ、私たちとしても、うん、なんとなく皆さんと一体感持ったみたいでね、なんかすごく嬉しいかなと思って、
はい
はい、またまだちょっと私全然チケットの管理をしてませんので、どこで買うか買えないっていうのはちょっとあまりはっきり分かってないんですが、
はい、
郵便局ですよね。
郵便局です、
はい、なのでちょっともしまだお時間あれば、
はい、
ゲットしていただいて、ぜひ私たちの中澤塾英語スクラーに等で使っていただければ嬉しいなと思います、
はい、だって一つずり買うと1000円お得なわけじゃないですか、
うん、まあそうですよ ね、
ね、
すごいですよね。
すごいですよ。
びっくりですよね、
はい、
それ何枚も持ってこられるんでね、ちょっとさすがに僕らもちょっとびっくり。
切るのに手の油と水分取られそうですね。
そうそう、本当そうですね。 なので、まあ、あのオープニングからちょっとねちょっとびっくりしたので、はい、豊橋の応援エールチケットですね、
はい、
まあ、あの話題をですね、はい、ちょっと言いつつ今日も熱く放送していきたいと思います。
そうですね、
はい、まあ、よろしくお願いいたします。はい、こんな感じで番組終了する午後6時45分まで熱血を教えて中澤先生をお楽しみに。メッセージの募集もしています。メッセージアドレスの紹介をのんちゃんよろしく。
はい、メッセージは netsu 熱アットマーク 843fm.co.jp、 またはヤシノミ FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。中澤先生にお悩み相談、勉強の疑問など何でも送ってきてください。お待ちしております。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。はい、今日もですね、
はい、
この暑さに負けないように、うん、さらに暑いトークを、
はい、
ゆっくり広げていきたいと思ってますが、うん、まあ、もう夏休みなんですよね。
ね、明日から、
まあ、ただ時期がね、今年は自治体によって違いますんで、まあ、こう言ってても、はい、まだ夏休みじゃないとことか、もう夏休み地域とか、うん、もういろいろなんで、私たちもちょっと、まあ、もともと全部の自治体が一緒じゃないんですけど、うん、大体近いじゃないですか。よっぽどね、東北とか行かないと、
はいはい、
まあ、愛知県ぐらいの、ね、とこだって大体同じ時期なんですが、うん、ちょっと今年はなんか感覚がね、だからずっとこうお休み、夏休みに入るような入らないような感じが続いてるし、短いし、
うん、
やはりちょっとこうまだ馴染まないなっていうのが本当に率直な感じですね。でさらに講習会もあるんですけど、
うん、
もう、まあ、徐々に始まっていくんですけどね。通常まあ、講習会って中3生とかだと、
はい、
こういう時間帯にこう来てみんなで、入試とはこうだぞみたいなやるんですけど、今年はまあ密を避けるということもあって、はい、個別の時間割で個別予約で来るんですよ。生徒たちがそれぞれの
個別
個別ですね。
個別した感じか。
そうなんです。なので
個別ですか。
まあ、いつでもこれいつでも予約でこう空いてる時間帯とかね、
は
あ、密ならね来れる反面、
うん、
まあ、時間はこう決まってるんですけど予約制なのでいつこう入ってくるかわからないっていうのもあって、
1回何時間、1時間、
1時間半1コマかな、
はい、
なのでそれも、うん、8月中に集中的に勉強する子もいれば、
はい、
まあ、やっぱり急にこうたくさんになるといけないので8、9、10と分けてやる子もいると、まあ、3ヶ月の間に終わらせる3ヶ月講習会ってのやってるんですけど、だからまあそれもちょっと初の試みですし、はい、ちょっとまだ始まってみないとね。でさらに私どももうお盆のお休みって普通こう結構まあ1週間ぐらいちょっと前期と後期みたいな切れで入れるんですけど、今年はそれがあんまりなくてです、
はい、
短期間塾自体がお休みが、英語スクールはちょっとお休みですけど、
はい、
中澤塾の方は実はあんまりお休みがない状態で、
まあ、でも13、14、15あたりお盆ぐらい、
お盆ぐらいですね。
あ、
でもそうこうしてるともう夏休み終わっちゃうんで、
はい、
もう本当にまだ体がね、なんだろうな、本気で起きてない時みたいな感じでちょっとまだつかめてないですね。
そうですよね、うん、
そうなんです。
今年はだってね、休みが少ないってことは、まあ、宿題の量も結局
まあそうですね、まあまあでも前半考えると減らす必要はないので、うん、基本的にそのタームタームで出てくると思いますのでね、
うん、
状況によって変わって、学校によっても違いますし、一概には言えないと思います。あとまあ、ね、のんちゃんもそうですけど、まあ僕の多いとのんちゃんの多いは違うかもしれない。
あ、そうか、人によってね、
まあ少ないのは似てくるけどね、人によってやっぱ感じ方は違いますので。
なるほど、
はい、こんなに出るというのが足りないと思うのか、親御さんもこんなに出されてと思うのか、これしか出ないと思うのかは
相当少なくならないと、
まあ少ないっていうのは逆ですよね。そうそうそう多いのはね結構思いやすいじゃないですか。
うん、
だからそこら辺はまあ微妙なんですけど、
ただうちの大体おーっていうな、
私どもの講習のテキストも実は何があってもいいように、 中3生は夏からやるんですけど、はい、中1中2から中3の冬ぐらいも全部もう習う前のところも全部載ってて、うん、全部を網羅してるちょっと厚めのテキストで、だからまあどういう形になっててもいいようにしてるのと、うん、さらにその授業1個全部、もしコロナになってもし来れない時でもお家で全部授業が受けれるような教材なので、
はいはい、
基本的にはあの塾もしお休みになっても、
うん、
お家でも講習会を受けると全部のコンテンツが全部動画で講習会も受けれるようにしてます。はい、
すごい。だってもう中澤塾は、うん、そのまあ、第一波って呼ばれている、うん、まあ、あの自粛期間中もね、
はい、
含めてこうオンラインで全部できるように、はい、もう相当こう大変な忙しい時期を過ごされて、
そうそうそう、
まあ、結局、まあ、できてるじゃないですか準備等も、はいはいはい、だからもう今第2波って呼ばれてますけど、うん、これから先はどんなことがあっても、
うん、
もう別に、
まあ、別にどうってもことないことはないですよ。
なんでだけど、
うん、まあまあまあ、
まあ、揺るがないというか、
はい、どういうふうにやるかっていうのはもう固定できてますから、
う
ん
う
ん、
っていうことですよね。
まあ、皆さんにはこうあの来ていただける限りは来ていただき、
うんうん、
いろんな場面があればそれに対応していくっていうのは当然なので、はい、
うんうんうん、
今日もちょうどね、ミーティングみたいなのがあって、
はい、
まあ、もう一回こう気を引き締めていこうということで、
うん、
まあ、自分たち学校がねない分ね、
うん、
塾っていうところに来ることが増えるから、
はい、
だからまあそこをしっかりこうソーシャルディスタンスから、
うん、
マスクから全てしっかりこうやることでまあ対応していきましょうっていう話と、うん、あとはやっぱりまあ、この時期ねお休み短いので特に何かこう短いって印象ばっか強いかもしれないんですけどね、うんうん、でもまあお休みが短いという概念よりも、まあ、この8月のこの暑い時期で、まあ、勉強どうさせていくかっていうところをね、
うんうん、
中心に考えていくっていうところで、
うん、
あんまりこう休みがないないっていうことばっかり言っててもですね、もうまあまあしょうがないのでね、はい、はい、まあ、みんなそうなんで、
でもなんか私がまあ、もし子供だったら多分言うなっていうところがあって、
ただ慣れもありますよね。だからもうこれまあリスナーの方々って皆さんでもね、うん、同年代の方は思うかもしれませんけど、うん、まあ、大体僕ら土曜日とか大体半日学校行ってましたし、
え、夏休み期間も
普通の時ですね。そうそうそう、夏休みは今よりもっと僕の学校はプールもありましたし、毎日学校行ってたの変わりないんですよ。
確かに夏休みプールありましたね。
そうで土曜もそうでしょ。で祝日も今みたいに月曜日休みで寄ってないので、
うんうんうん、
まあまあその連休もあんまりないし、
あ、
まあ、そんなにこう今ね僕も振り返ると、まあ、言ってみるとしょうがないわけじゃないですけど、
うん、
まあ昔に比べたら休みは増えてるんでね。だからまあなんか不思議な感じですよね。やっぱ慣れっていうかね、その場の慣れにも、はい、
なるほど。
学校だって土曜日に学校世代じゃないですよね。
なんかね、隔週だった。
隔週ね。
で、まああったとしても半日ですよ。お昼ご飯は家で食べてねっていう。
ああ、まあ大体部活だから土曜日はもう半分学校行って半分部活みたいな感じですもんね、僕ら。
ああ、先生たち。
はいはい。
第2土曜だけなんだかっていう、うん、第2土曜は休みだったのか第2土曜は来る日だったかちょっと覚えてないんですけど、
ちょうど微妙な年代ですよね、
うん、
ちょうどね、
うん、
ああなるほどね。そういう時もありましたね。
一斉下校です。
ああ一斉下校、
はい、ちょっと覚えてないですけど、なんかそういう一斉下校の音楽が流れて、
なるほど、ね、
みんなで帰る。
まあそういうのに比べるとね、
うん、
まあ、昔はなんか結構それでもやっぱりお休みは嬉しかったし、別に長くなるなんて思ってもなかったんで、
うん、
で大体社会人になってからまあこういうね土日が休みとか、
うんうん、
そういう分、まあでも大学もね授業足りなくて今ねあんまりなんていうのか休みっていう感じじゃなくて、
はい、
結構月曜日とか土曜日とかねやってますからね。案外やってるんですよ。
あ、そうなんです
ね。はい、大学の方がコマ数足りなくなっちゃう。なぜかというと春休みとかね夏休み長く取るんで、
うんうんうん、
今はちょっとコロナであれですけど、だからその分でやっぱコマが不足しちゃうとどっかでやらなきゃいけないんで、
うん、
平日の5限目とか夕方やったりとか、結構大学生の子は結構そんな感じのリズムもあるじゃないですか。
あー、なるほど、うん、あ、でも2週間しかないから遊ばしてよとか言われたらもうみたいな、なんかこうね1ヶ月あるならね、なんかこう
まあ難しいところですよね。
だって2週間しか休みない、涼香さん2週間ぐらい休ませよって言われたらなんか
もうでもだんだん多分あの今年も来年も例えば3週間ぐらいとかなってくればみんなそんな言わなくなるで
しょうね。言わなくなるかね。確かにもうこれだけの期間が夏休みって決まっちゃえばね。
いやだからまあまあ、いろいろ変わるんじゃないですか今年見てね、コロナのこともありますけど、いろんなことがまあ変化するんじゃないですかね。
そうですね。
それにまあ当時でもやっぱり、なかなかこう状況的にね、今移動もなかなか難しくなってる空気感もあるから、はい、まあ短くてもなかなか遊び行けるわけでもないので、
そうそう、
うん、だから逆に短い方が友達も会えないし、なかなかこう帰ってこう遊ばしてよっていうよりはパッとやってパッとこう切り替えた方がいいかもしれませんよ。お母さん、はい、
お母さんお母さんね、
はい、
お母さんどうですか。
なので、まあそんな感じでうちも講習会を、いよいよスタートしてやっていきますので、まあ先は長いんですけどね。
そうですね、
なんかエールチケットに追われて、
はい、
講習会のことも追われて、なんか、とにかく選手たちも忙しいんですけど、なかなか今実はミーティングも全部ほぼオンラインであんまりこう会えないんで、
はい、
なので結構塾って会えないと案外こう打ち合わせが しづらい部分もあるんですからね、要はプリントとかね、
はい、
まあ要は目で見るものが多いから、
はい、
共有して話さないと難しいんですよね。なのでちょっと今ね、まあ、先生たちも時間かけて頑張ってるんですけど、はい、なかなかまだ始まってみないとね、
はい、
いろいろどういうことな、まあ成績ついてきたりとか ね、まあ順位出たりとか、はい、まあでも地区によってはもうお盆のあとすぐテストのとこもありますから、だからもうお盆休みの後にもうすぐ定期テストです。
うんだり蹴ったりって確か大人が言っていいのかもう何なんだかっていう感じですけど、
だからここだけ成績ついてますねなんて言ってても私のとこ違うわみたいな感じで、本当にそういうこう今いろいろなんでね、だから私たちも常に緊張感を持ってる状態です。でもね、2学期制の時もそうだったんですよ。3学期制の時は、昔の3学期制の時から2学期制移行した時に、はい、手足って結構まあ慣れてないのもあって、学校ごとで本当テストがバラバラになっちゃったんですよ一気に。昔はだいたい中間テストで5月の真ん中、ゴールデンウィークだったんで6月の、はい、まあ、最終週から7月頭が期末テスト、
はいはいはい、
で8月頭を開けたら課題テストみたいな、だいたいリズムが決まってたんですけど、はい、だからずれても 1,2 週間とか、まあ、よくずれて3週間ぐらいでちょっと、遅いなったし3年生が修学旅行があるんでみたいなね、そういうノリだったんですけど、2学期になったらなんかテストの回数も変わっちゃって、そうだからすごいずれちゃったんですよ。
回数変わるってことはこの A の学校は多いけど、B の学校は A より少ない
ってこと？そういうこともある。
めっちゃ B いいじゃないですか
っていう時もあるし、はい、でも範囲が広くなるからねその分。
あ
でそういう風になって結構ずれて、
はい、
先生たちもその対策、うちもそうですけど対策の仕方をいろいろ考えて、まあ、やっとまあなんとなく空気できてきて、まあ、2学期生の時はこういう風な感じだなみたいな、他の地域まだ3学期生とかあるんで、2学期生ばっかじゃないんですよ
今です。
今は戻ってまだ2学期生とかありますよ。だからバランス難しい。
今3学期生に戻ったんですか？
戻るんです。戻った、そうだ、成績出てるんです。大丈夫ですか？
ちょっと待って、飲み込めない。
だから今変わってるんか、ちょうど、はい、でもう内心ついてますからね。
三角形に戻るんですね。戻った。あ、そうですか。
まあ分かんないですよね、そんな。
なんでですか。なんで
コロナがあっていろいろこう難しいです、ね、
コロナの
せいじゃないですよ。
せいじゃなく関係なく三角形に戻った。
そうそうそうそう、
してた。僕も三角形、大学生が、
あ、大学生
だから、
だいぶ前から三角形なの今。
だから、まあ、うちの場合だと三角形ってこう言ってるけど、いろんな地域があるので、地域ごとでどこの話って話になっちゃうんであれですけど、
そうなんですね。
まあ、要はいろいろ今変わって、ね、コロナのこともあってこうどういうタームか難しいんですよ。だから成績が今までついてなかったら今ついてる子ついてたりとか、まあ、テストも回数も今回はナチュラルで少ないじゃないですか。
ああ、はい、そうですね。
まあ、そうそう、だからいろいろこう難しいです、はい、なので、まあ、それにな
んかもうそのまだ子供もね、言ってもその全然テストとか関係ないですし、私もそういう身近なところにいないので、
そうですよね。
その先生た たちからね、うん、メンディ君とかそういう学校の話とか聞かないと。
だってあの幼稚園さんとかもね、楽器正式つかないと楽器関係ないですからね。
はい、楽器とかないですもんね。ないです。1年ですもんね。
そうだからいろいろ変化があるんですよ。
あ、そうですね、うん、なんかちょっとついていけてなかったです。
あのなので、
びっくり、まあ、今年入って一番びっくり
したかもしれない。今年は今年はね、あの別にあの、まあ、別にというかあのいろんなこと変わるから、うん、もう今今年はもうとにかく何ってわけじゃないので、うん、まああのしょうがないじゃないですか。だからもう来年から来年になるといいですけど、
うん、
まあ、今年はもうそのままいろんなことを受け入れながら、あ、まあ、驚かずにいろんなこと
を。めっちゃ驚い。うちでもこれであの一番上の娘が来年からまあ小学校1年生に上がるんで、
はい、
これでまあその学校っていうね、
はいはいはい、
社会に私も関わるわけですよ、
はい、
だからまあ言ってもまあコロナがねきっと続くんだろうなっていうなんとなくのこう感じているんで、いろいろそういうね、先生が今言われてみたいに変わることとかも、
うん、
まあ、引き続き起こってくるんだろうなっていうちょっと覚悟はしてるんですけど、
まあ、あのでも、まあ、僕もよく言うんですけど、うん、まあ、あんまりこうあの大きな流れがもうある時なので、
はい、
あのいろんなことでこう右往左往せずにですね、うん、一つ二つこうやっぱりいろんなことが起こってきますので、もうそれも想定内としてね、
うんうんうん、
飲み込んでいくと、うん、だからまあ例えばいつ本当にまたね、うん、お休みになったりとかすることもあるかもしれないけど、うん、まあ、そういうことも想定しながら僕らもそうですけど、うん、それで動いていくのが一番勉強もいいかなっていう、
うん、
でまあ今本当に入試もね、受験生の方々本当に入試がどうなるとかこうなるっていうのもあるんですけど、うん、まあ、実際まあこうなるだろうっていう流れはあっても、確実にねコロナのこともあるから、うん、どうなるかっていうのははっきり言う、ね、まだ確定的には言えない部分はあるかもしれないので、うん、まあ、その辺はもうそういうもんだと思って、
うん、
はい、やれる時にしっかりやるし、
うん、
はい、対応できるところで対応していくし、はい、まあ、それで頑張れる子はいっぱいいると思いますので、うん、
まあ、確かに頑張れる子ってどんな状況下にあっても頑張れるんですよね。
それにあの頑張る気があれば頑張れますから、うんうん、はい、今日もよく言ってたんですけど、まあ、そのちょっと延長線上で話をするとね、
はい、
あのコロナでねやっぱり成績上がってる子たちに、うん、僕がよく言う話言うっていうか、どういうふうに話をするかっていうと、
はい、
例えばこう成績上げたいとかコロナで頑張りたいって言った時に、うん、頑張ってる自分とか頑張ってる人とか頑張ってるイメージを必ず持って、自分がそこに行きたいんだったらその人たちがどういう勉強してるかとかどういうふうにやってるかを考えなさいって言うんですよ。
はい、
そうすると自分は今そこの頑張ってる人にたどり着いてるって言ったら、頑張ってる人にたどり着いてないっていう子がほとんど。
あ、
だからさ、頑張ってるにたどり着くようにやってみたら成績って伸びるんじゃないのって話をよくします。
うーん、
だから例えば5を取ってる子の勉強ってどんな勉強か想像してってのんちゃんに言うでしょ。ちょっと想像してください、
5を取ってる子の勉強、
うん、どんな勉強してるのかなって。
ん、朝早く起きて、
そういいね、
学校行く前にやってる、
いい感じ
で、帰ってきても、うんうん、ご飯食べる前に、うん、まあ、何時下校か分かりませんけど、
そうやってるとか、うん、そういろいろあるでしょ、
はい、
そうやってやってるって聞くととんでもないって、
朝は寝てる
ってなるでしょ、
はい、
たらじゃあ5を取れるのって言ったら取れない
3ぐらい、
じゃあどうしたら5を取れるのって言ったらそのようにやるんじゃないですか。
うん、朝起きる
でしょ、
はい、
ということはそういうふうにやれば変わってくるじゃないですか、
はい、
っていうふうにちょっとイメージを持ってもらうように、だからこのね、今のこの状況の中でお家でどういう勉強してるの、うん、朝ちゃんと起きてお昼まで勉強して、うん、塾の先生とオンラインやって、うん、みたいな子だったら成績伸びないみたいなイメージを持たしてるんですね。そうすると別に自分はそういう状況だから、いや勉強しにくいとかそういう状況だからじゃなくて、そういう子たちがどういう風にやってるかって想像することは容易なので、
うん、
結構その通りこうやろうとすると案外こういう時期でも乗り切れたりします。でもそう思いません、だって今の話でだってそのように勉強するイメージ持ってって言って、その通りやってみてってやるかやらんかもう自分でしょ。
そう、そこなんですよ。でも結局はそこなんです。
あとはその人たちは気持ちでしょ、うん、あげたいとかやりたいと思う
ん
でしょ、
うん、
でそこの気持ちが明確だったら絶対にイメージは持てますよ。どうでしょう、
うん、もう頑張ろうとしかあとそのダイエットと一緒で、
そうだからこういうね、
そう
あの
やりたい、頑張りたい
と思っても私みたいなものがおってこうやって言っていくと、はい、うんって言うしかなくなっちゃう。
間違いない、
はい、だから私たちはこういう大事な立場かなっていつも思ってます、はい、
結局個人のダイエットは誰にフィードバックするわけでもないので、
サボ
り用があるんですけど、先生がいらっしゃる場合は結局どう、うん、とかね、で成績としても 自動的にバレちゃうじゃないですか、やってるやってないが。っていうことはやっぱり頭のどっかで、頭がいい、ね、成績がいい子のようになりたいっていう頑張りもあるんですけど、やべえ先生にやべえって、そういうところもやっぱり大きいのかなと。
まあでも親御さんもそうですよ、うん、話するときにただ頑張りなさいって言ってもやっぱり頑張れないから、うん、やっぱりイメージ持つことって大事なんですよ、
うんうんうん、
あ、やっぱりよく言うんですけど、こうね、世界記録狙う人がチンタラ走るわけはないので、
そうですね、
100m ね、うん、全力で走るイメージトレーニングって大事じゃないですか。
大事ですね。
勉強でもそうで、やってるイメージじゃなくて、自分が目標とする人のイメージ、目標とする人たちのイメージを勝手に妄想を膨らませていただいて、そこに自分をすり合わせていくっていう風にすると、結構僕は夢は叶うと思いますね、
うんうんうん、
はい、で大体自分が叶いそうなとこしか夢見ないんです、勉強って。だいたいこれぐらいの順位だったら取れそうだなっていうところまでは見るんですよ、みんな。学年で一番になるとか、そういうこう、もう超抽象的な、もうなんていうのかな、夢みたいなことを言うと、はいはい、ちょっと具体性がないです、逆に。
あ、
だから学年何番ぐらいになりたいのんちゃんみたいな。
10番、
うん、10番取れそうっていう時に、これそれを言うときに10番っていう人は多分気持ちが入ってないじゃないですか。
だい
たい具体的な数字になる。
あ、
取れそうなところ、塾で話すんですよ。3歳児じゃないですか、 1番がいいとか。
育ててますので今そんな執行になってるかもしれない。
そうそう、だから具体的にやっぱり自分が行きたいところとか、体重でもだっていきなり半分っていうのは難しいじゃないって
半分、確かに ね、
だいたい目指すところから始まりますね、はいはい、できそうなところを引きますからね。
はい、
はい、なのでできそうなところは多分できるところなんで、これは夢ではなくて、きっと目標に変えれるんですよ。
なるほどね、うん、じゃあその最初に決めたできそうなところの目標をクリア、うん、とりあえずして、
うん、
そしたらまたできそうなところのあれ、
そうそう、まあ目標クリアとか、目標に対してのイメージをしっかり持つことですね、
うんうん、
その通りのイメージして、その通りにやってみると、まあ、目標が現実に変わるんで、はい、そうすると目標達成というよりはそのイメージ通り動けただけなので、次のイメージを持って動けばいい、うん、
はい、
そういうのはよくやります。
なるほどね、
はい、まあでもどんなことでもそう思いません、うん、やっぱり縄跳びの練習してても縄跳びできるイメージで飛んだ方が、
うんうん、
最初何でうまくいかないか、ね、縄跳び飛び方が分かんないからイメージ湧かないとかね、
うん、
だからイメージ飛んだ、こうやって飛ぶんだとか、例えば動画、今は動画見る子多いんで、
うん、
動画であれ飛ぶんだってイメージした方が当然飛びやすいです。
そうですね、成功が頭に、
そうそうそう、
思い描けれる。
なおポンって渡されて飛んでって言われても分かんないかもしれない、
うんうん、
そうだから、ね、昔僕らは結構その空想とか妄想とか、
ええ、
イメージトレーニングばっかりしてたんで、だって見るもんないじゃないですか。
確かに、
あ、だからテレビぐらいしかないですけど、
うんうん、
だからな、何をイメージにするかっていうのは本当に自分次第です。
あ、
うん、
イメトレみたいな、
イメトレをしたかどうかちょっとクエスチョンマークですけど確かにそういう感じで日々過ごしてたけど、
うん、
今の方がよりこうイメージしやすいですよね、目の前にある、まあ、
そうですね、
うん、まあだから恵まれてるって恵まれてますよね。
あ、そうですね、
まあ、その反面ちょっとこう好きな考えにいけないっていうのあるかもしれませんけどね。
あ、ま
あ、ある程度もうモデルとかその見本が出てきちゃいます。
そうですね、
うん、
そのオリジナルのあるその発想がちょっと、
うん、まあでも逆に世界観がどんどん広がるから、うん、違う意味でのオリジナリティも高くなるかもしれない。
あ、
うん、だから自由な発想っていうのはあくまでもこうベースが多分あるはずなんで、うんうん、もう一個タブレットとかいろんなもんで見ていくと、より子どもさんたちの世界観としてはもっと膨らむ可能性は高いですね。殻を破っていけばね、
うんうん
うん、逆に膨らませなければ、まあそのまま見たものをそのままねするだけで終わっちゃうかもしれないですけど、ね、うんうん、
ああ、なるほど、
うん、なんか今日あれですね、久々でないけどなかなかこう
先週 の婚活の話とかって全然このトーンというか、
まあ、熱血推し中澤先生は
らしい感じ
の、はい、どんなものでも教えますので、
はい、
なので、まあ、こういう時ですから、うん、皆さん本当ちょっといい機会なんでね、
うん、
夏休みに、まあ、こういう状況でじゃあ成績頑張りたい人は成績上げたい人はどんな勉強してるのかってイメージしてもらって、
うん、
お子様方にもちょっとそんなお声かけしていただいて、
うん、
ちょっとイメージが持てたらこの夏休みも乗り越えられるんじゃないですか。
実際に中澤塾に通ってる、
うん、
生徒さんで、
うん、
あ、この子頑張ってるなっていう先生から、
うん、
大人からも見て、
うん、
この、その生活スタイルっていうんですか、
うん、
どんな感じですか。
生活スタイルって頑張ってる子って、うん、何をもって頑張ってるかって言って難しいんですよ。だから絶対人間だから休みたいし休憩もしたいし、うん、長い時間やるばっかでもないと思うんですよね。でだから僕が言ってるのはやろうと決めたことが全部こう終わっていく、うん、こうしなさいってことをきちっとこうやりこなせる、うん、まあ、そういう人は頑張ってるかなと思いますけどね、う
ん、学年プラス何でしたっけ、勉強の時間、
学年プラス1時間、昔からよく言
いますね、学年プラス1時間ね。
でもやる子はね、勉強時間関係ないですよ、探究心の方が勝っちゃうから。
あ、もっともっと、
そうそう、
気づいたら、
まあ、例えば 1+1 っていくつですか。
2です。
でしょ、なんで2なんでしょう。
え、1と1が2個あるから
でしょ。例えばそういう風に考えていくと、例えば 1+1 で1と1が2個、じゃあ1と1がその1って何とかさ、1ってどういうこととか、こう言い始めるとキリないじゃない。
うーん、
だから勉強ってだんだんこうマニアックになってくると、どんどんそういうことまで興味が出てきちゃうんですよ。じゃあなんで、ね、酸素は酸素というのみたいに、
ね、私でもそれに陥ったことありますよ。
そう
私はいい方に陥らずに、そのもうわけが分かんなくなっちゃった。
のんちゃん途中で疲れそうですもん、
ね、うん、なんか何考えて、うん、そのなんか算数でも、こっか A の蛇口からこんだけ出る、うん、B の蛇口からこんだけ出る、で何分間流し続けて、うん、どうのこうのってやつも、うん、例えば10分間だとさ、なんで10分間なんだろうみたいな、うん、なんで5分じゃダメ、なんかそういうなんかへりくつじゃないですけど、なんか変なことを考え出して、
うん、
肝心なところのそのところにたどり着かず、
いやでもね、わけわかんないのはしょうがないけど、そう変なことではないんですよ、考えること自体は。
あ、そうなんです
か。いいんです、いいんです。
昔に会いたかった先生。
いや、それ自体は伸びる秘訣は要素はあると思いますよ、僕は。
おー、
うん、ただやっぱりどうしても考えるってこといこうと、ベースを作ることってまた別だと思うんですよね、
はい、
基礎力っていうのがまた基礎力がある上での応用力だと僕は思うので、うんうん、その基礎ベースを作るっていう意味で言うと、その訓練とか鍛錬っていう部分があるんですよ、
うん、
例えば計算ができるとか文字が読めるとか、うんうん、だからそこの部分がベースになって次のステップを踏めると思うので、私はですよ、うんうん、みんないろんなお考えあると思うんですけど、なのでその前段階で考えちゃうと、まだ基礎力が伴ってない分ベースが定まらないですよね。
あ、なるほど、
はい、だから野球で例えばボールを投げるっていうのを知らないで、ボールを手の上で転がしてても野球にならないんで、
うん、
だから野球をするときはボールは投げなきゃいけないけど、
うん、
で野球じゃなかったらボールは投げなくてもいいわけですよ、
はい、
だからそのベースが違えば全部変わってきちゃうんで、
うんうんうん、
だから勉強するときはやっぱりその計算力があって文字が読めてっていうことがないと勉強できないんで、
うん、
先にそっちをやらないとやっぱ勉強してけないくはなっちゃうんですよね、
うん、
だからそういう、こう順番とかやるものによって変わってきますね。
うーん、
もうのんちゃんが難しいなって顔し始めたので、まとめに入りたいと思います。
お願いします
なので、まあまあ、理想を持って、
はい、
イメージ持って、うん、じゃあこういう風にやりなさいじゃなくて、こういう風に思った子はどういう風にやってるか考えなさいだったら、子供さんもやってるとかもう言わないでって言わなくなるから、これは本当ですよ。
そうですか。
いや、思いません。だって想像してごらんって言ってるのに怒ったりしないでしょ、
うん、
勉強しなさい、何やってんのみたいなこと言われるよりは、うん、何番取りたいの、50番取りたい子どんな勉強してるか考えてごらんって言われたら怒ります。
分かんないって言われたらどうする
の。じゃあ分かんないないですよ。どんな感じやってるか分かんない、どんなイメージ。
ああ
、絶対分かんないはない。
あ、そうなんですね。
だってイメージ持てるもん。
うん、まあ、今の自分 その勉強の出来高とか時間と比較して、
そう、まあまあ、持てないというか僕に相談してください。
はい、お願いします本当に今後とも、
はい、いやでも夏休みね、まあ、みんなで一緒にこう頑張ってですね、
はい、
まあ、なんとかお勉強の方もやっていきたいし、
うん、
まあ、さっきのエルチケットもそうですけど、手足、はい、全員元気になってね、
うん、
もらえるといいように、まあ、手足だけじゃなくてこう、ね、はい、三河愛知みんな元気で頑張ってこう夏乗り切れるようにですね、まあ、私たち微力ながら熱くいきたいと思いますので、また頑張っていきたいと思いますが、またチケットチェックをね。
そうですよ、もうないかもしれないっていうところで、ちょっとそわそわしだして
もう早く行かなきゃ、もう閉まってますから、
ね、早く行く、そう閉まっちゃった、
はい、なのでまあ、はい、8月も元気にね、
はい、
また放送していきたいと思いますので、
はい、
来週もまたよろしく、またちょっと夏の今週の様子なんかもね、
そうですね、
この時の様子もね、うん、お伝えできればと思いますので、
はい、楽しみにしています。
はい、来週もよろしくお願いいたします。
はい、
はい、 今週も熱血教えて中澤先生45分間お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治と
土井のり子がお送りいたします。来週もお聞き逃しなく。熱血教えて中澤さん、中澤先生でしょ、中澤先生。この番組はアニグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。
See you, take care, bye bye.